ただ一つの願いと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日はお手元に、説教のレジュメをお届けしております。それと前に映像を用いながら、はい、進めていきます。詩編の27編をどうぞ開いておいていただいて、目で追いながら一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。人生の目的を求める40日の旅、150人以上の方々が40組近いスモールグループで、40日を迎えることができて本当に嬉しく思います。いろいろ準備して、また伝道部門の方々のご労に感謝します。また今日から1週間始まる箇所を私は先取りして日曜日のメッセージでしていきたいと思っております。今日はただ一つの願いという題にいたしました。27編の4節に、私は一つのことを主に願って、私はそれを求めている、一つのことを主に願った、ただ一つのこと、たった一つのこと、このことが、人生の目的とどう関わるのかということであります。まず人生の目的はあるのかないのかということをまず考えてみましょう。実は私はこのことを若い時から探し求めていました。自分は何のために生きているのかということをいつの頃からか深く考えるようになって、いったのです。で、私と同じ名前を持つ有名な作家がいます。五木寛之さんです、ね。五木といえば五木ひろしはありますけど、あれは演歌の方でひろしさんですね。五木寛之、字は違うんですけども、ここに本を持っていますが、大河の一滴がものすごく売れました、読まれました。まあ、そのシリーズで、人生の目的っていうのもそのたくさんの本の中の一つとして出されてきました。この本の中でこの人生の目的とは何かということをこの述べているものがあるんですけども、それをちょっと後書きに書いてというところをですね、紹介したいと思います。聞いてください。こうあるんです。人生に決められた目的はないと私は思う。しかし目的のない人生は寂しい。寂しいだけでなく虚しい。虚しい人生は何か大きな困難にぶつかった時に続かない。人生の目的は自分の人生の目的を探すことである。自分一人の目的、世界中の誰とも違う自分だけの生きる意味を見出すことである。変な言い方だが、自分の人生の目的を見つけるのが人生の目的であると言ってもいい。私はそう思う。そのためには生きなければならない。生き続けていてこそ目的の明らかになるのである。我あるゆえに我求むというのが私の立場だと。まあ死に急ぐ人々が多い中でこういう文章を書かれたのかなと思います。もうちょっと続きます。そしてその目的は私たちが生きている間にはなかなか見つからないかもしれない。確実に見つかるのは目的ではなく目標である。だが目標は達成すれば終わる。その後には自分が達成したという満足感が残るだけだ。そしてその満足感も時間とともに薄れていく。そしてやがては単なる記憶に変色してしまう。しかし目的は色褪せることがない。失われることもない。そこが違う。 神社の目的とはおそらく最後まで見出すことのできないものなのだろう。それが嫌だと思うならもう一つ自分で作るという道もある。自分だけの人生の目的を作り出す、それは一つの物語を作ることだ。自分で物語を作り、それを信じて生きる。しかしこれはなかなか難しいことである。そこで自分で作った物語ではなく、共感できる人々が作った物語を信じるという道もある。まあ、ここにですね、いつきゆるきは目的はないと。で、目的を作るのが目的、探すのが目的だと。でもやっぱり見出せないと。だから人が作ってくれた物語を信じると、そこに宗教というものがあるんじゃないと、こう言ってるんですね。彼は法然とか親鸞とか、そういう浄土門の方を大変こう信頼していらっしゃる方で、五木ひろゆきの著書の中にいっぱいそういうのが出てきます。でもひっくるめて物語であり、生きる目的は見つからないとこう言ってる。そんなことでよく考えている方が人生の目的を答えはないんだと言われると、そうかと思ってしまいますね。先ほど賛美歌で、信仰こそ旅路を導く杖、弱気を強める力なれやと伝えました。そんな賛美歌の歌詞も師匠のメッセージと関係しているので選びました。さて、寂しい、儚いと言いますと、次の言葉が、歌が、短歌が耳に響いてきます。行く山川、越えさしゆかが、寂しさの果てなむ国蔵、今日も旅行く。石川啄木と共に、和歌山牧師が大親友でもありますけれども、本当にこの歌は大変有名です。ではどうぞ。彼の生まれ故郷は宮崎県日向市です。東東郷町坪谷にその聖火がこんな風に今でも残っているんでしょうか。もう一つ続いてどうぞ。インターネットでこの映像を見つけましたが、牧師の聖火の真ん中を流れる耳川というものでしょうか、その支流坪谷川と牧水公園、裏に向こうの方にお鈴山というのがありますね。この景色があまり素晴らしいんで、おじいさんが、牧師のおじいさんが、関東からやってきてここに住み着かれたという、そういう和歌山家の、この言われも紹介されておりました。しかし行く山かば、越えさしゆかば、寂しさの、人生の目的は、求めて求めて得られない。そういう寂しさが響いてまいります。私は、もう、なぜか若い時から、そんなに困った状況ではないのに、何かそういう人生の道を探したり、結果見つけなくて、もう本当に寂しさや虚しさや世をはかなむという心が随分ありました。そんな私が教会に行き出してもなかなか変わらなかったんですね。私が好きだった聖歌406番歌詞を前にあります。胸の奥に潜む罪と汚れに、人知れず悩むは誰ぞ誰ぞ、すがれイエスに、イエスの愛に、心は平和と喜びに満ち。なかなかね、心は平和と喜びに満ちるところまでいかなかったんです。 すがれイエスについてもなかなかすがれなかったんですね。で胸の奥に潜んでる罪と汚れに人知れず悩み続けていました。2節の歌詞が特に今日のテーマと関係あるんです。重き荷を担いて長い旅路を望みなくたどるは垂れぞ垂れぞは私だ。徳川家康の人生は重き荷を担いて長き旅路を旅行く側として有名な言葉が残されていますね。重き荷を担いて長き旅路を。人生の目的を探す旅、求める旅、40日。私はもう20歳にして絶望していました。望みなくたどるは。3節も味わってみてください。幻を描いてついに得られず、心日々すさむは、垂れぞ、垂れぞ。この成果がね、本当に心に染みてきていたんです。こういう歌を賛美歌を集会の中で聴いたり歌ったり、あるいは習いを覚えて涙流しながら歌っている時がありました。4節は、とこしなえの光、永遠の光がわずか見るに、だんだんと少しずつ聖書のことが分かってくる。そんな時に頼りまする心をなぜ起こさぬ。もう分かってくるんだけど、なぜか抵抗してすがろうとしない、信じようとしない自分がいました。頼りまする心なぜ起こさぬ、すがれイエスに、イエスの愛に。昔伝道集会でよくこの歌は歌われていたんですね。先にクリスチャンになった人は自分のことを振り返りながら、まだその信じられない人のことを思いながらよく歌った歌でした。今日初めに前置きとして、私たちの人生の目的はないのかと、五木寛之さんのその書物から、牧水のあの短歌から、そして私の若き日の経験から、人生の目的を今の時代も皆さんも求め続けていらっしゃるのではないかと思います。そこで一番目の今日のテーマの一番目のポイントです。非常に断定的なんですが、宗教以外に人生の目的はない。なぜこんなことが言えるんでしょうか。答えはない。一人の科学者、生命科学者を紹介します。柳沢恵子という方です。ネットでこの方のお名前で開くと、お茶の水女子大の理学部を卒業後、アメリカのコロンビア大学で修士課程、博士課程を経て PhD を取得して、慶応技術大学医学部で分子生物学教室の助手を務められた。で、今日に至って大変いろんな経歴のある方で、実はたくさんの本を書いていらっしゃって、サイエンスライターとしてですね、その本はもう数知れずあります。1995年に二重螺旋の私という本を書かれました。二重螺旋というのは皆さんお分かりですね。 DNA のあの二重によじれているあの二重螺旋の私という本、そこに書かれてある一文なんです。お手元のアウトラインに書き出してありますけれども、 DNA は地球上に生命が誕生して以来書き継がれている。地球最古にして最新の古文書である。それには私たち人間はどこから来たのか、私たちは何かということが記されている。ただ私たちはどこへ行くのかということは書かれていない。画家ゴーギャンが発した数節な問いのすべてには答えられないのである。さらにこの文章には人間はいかにあるべきかということも、人間存在の意味も書かれていない。ゴーギャンという有名な画家の名前に出てきますが、ゴーギャンが有名なのは絵でも有名ですが、私たちはどこに行くのかということを求め続けた人です。人間はいかにあるべきか、人間存在の意味を求め続け、ついに得られなかった。ゴーギャンが代表する芸術の世界に答えはない。先ほど五木寛之の文学にも答えがないということを私言いました。そして柳沢さんは科学者です。現代最先端の生命科学者でいらっしゃる。しかし答えはない。ちょっと前の映像を見ていただいた。芸術科学に人生の目的の答えはない。じゃあどこにあるのか。それは宗教に答えがある。私たち教会に来ています。なんで教会に来ているのか。宗教なんですね。信仰の世界なんです。先ほども五木寛之さんが最後の締めくくりのところで、自分で物語が書けなかったら先人が書いた信頼できるものにこのそれを求めたらどうかと、信頼したらどうかということを言っていますが、本当にそうだと思います。現代社会、私たち日本人は特に人生の目的を宗教に求めていない。宗教バカにしているんですね。宗教を軽んじている。その結果本当に答えがある、それを扱うのは宗教なんです。でところがそれを軽んじている。まあ最近、まあ、去年の3月11日の出来事や、まあ、想定外の事柄が起こって人間の思いをはるかに超えたことがあり、もう叩きのめされるとそのようにやっぱり本来的なものに宗教や信仰に人々は答えを見出そうとする。それはいい傾向だと思います。で、最近聖書に関するものが随分読まれ出版されて、いろんな立場で書かれて読まれてますよね。で私は柳沢さんのこの言葉のその DNA は人間がどこから来たのか、私たちは何かということが、まあ、書かれている、記されているとおっしゃるんだけど、人類の起源、答えはないですね。 DNA に、人間の起源は DNA にもないです。起源も目的もその全ての意味も答えはないんです。唯一にも変わらず、それを扱うのが宗教なんです。どの宗教であっても宗教の分野なんですね。そのことを覚えたいと思います。でも私たちにとっては、まあ、私は仏教にも道を求めました。で教会行くまでにもう絶望していました。自分若くってそんなことを決めてしまっていいのかと思われるかもしれないが、それが私だったんで、そういうことを見るともう過去の人類の歴史の中でそういうことはもうみんなやってきて分かっていたんですね。そこで今日私たちは神様、聖書を通して何と語っておられるかを見たいと思います。私たちはだから40日の旅を聖書に基づいて 始めようとしているんです。それをダビデの例に見たいと思います。あなたに代わって私の心を申します。私の顔を下に求めようと。主よ、あなたの御顔を私は下に求めます。この27円の8節の言葉は4節の私は一つのことを主に願ったということの続きにある言葉ですね。答えとしてある言葉なんです。自分で答えているんです。一節から次のところを見ていただきますと、お手元の聖書の方がよくわかると思いますが、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。まあ、新改訳は人間が語る言葉を私と読もうという決め事があるんですが、詩、ポエムですからね、私というと固いですから、私は詩編の場合は自分で読むときは私と読んじゃうんですが、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。これはですね、光であり、救いであり、砦でありますが、主なる神様はそういうお方ですが、ここで注目するのは、私のという言葉です。私の救い、私の光、私の救い、私の命の砦。自分自身のものにしてしまっているんです、ダビデはね。千軍万馬の戦場を指揮していたこのダビデが、結局つまるところ神様を自分の私の光、救い、命の砦だと告白してるの。食うか食われるか、倒すか倒されないか、もう本当に熾烈を極める戦闘の中で、獣のようにライオンのように襲いかかってくる敵、しかも危機一髪の間にいきなり相手が崩れ去っていった。まあ危機一髪助かった。旗を翻して敵陣が陣営を張っても、一斉に戦いの火蓋が切られても私は恐れない。これが2節3節動じないと言ってるんですね。私のことを最近ある方が動じないという表をした方があるんですが、他の人に表現した方があるんですが、私はそうは思っていないですね。もうしょっちゅう動じているんです。ダビデの詩人として、あるいは勇者としての姿はここに、それにも私は動じないと言ってるんですが、しかし苦心中願いはですね、彼はもう意外な思いを持っています。彼はですね、本当に悩み苦しみの中で神の隠れ場に隠れ込みたい、生の人間性を忘れないで人間としての弱さ、恐れをさらけ出している人なんですね。それがダビデの凄さです。そういう中でダビデは意外なことを言っています。4節に、私は一つのことを主に願った、私はそれを求めていた。もういわゆる獅子奮迅、戦場の鬼のように見える人物が、心の願いはむしろ主の家に住むことだ。霊愛者として静かに神を礼拝するものでありたい。無人であることは不本意で、むしろ一人の礼拝者として静かに過ごしたいということをここで歌っているんです。なんとしめやかな願いでしょうか。いや、むしろ命のやり取りをして戦場を縦横した人にして初めて言える言葉かもしれません。昔から 大勇士が剣を捨てて出家したという例は日本にもたくさんあります。まあ、有名なのは私は源平の戦いで妻の一の谷で敵の若武者平氏の御曹司を首をはねた。生かしたいと思ったら私に恥をかかせるのか首をはねてくれと頼まれて、我が息子と同い年ぐらいの若武者の首をはねた。その思いがですね、大勇士、源氏の勇者熊谷直実の出家と変えていくんです。法然上人を求め、やがては出家していきます。弥陀の本願に頼って、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と照明を唱えながら、彼は残る人生を、生涯を過ごすんですね。ダビデはこの度の戦いで生き残ることができれば、できたとしたら、思いっきり我が主の家にこもって主の麗しさを礼拝したいのだと、その思いにふけっています。それをひたすら、ただ一つのことを願っている、焦がれている。肉弾相打つ戦場にあって、ふるさとを思う、家を思う武将はあったとしても、家境、我が家、我がふるさとならぬ主の家を思うというところが信仰心の厚い由来の夫人ダビデのすごいところですね。五節を見ると、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、このその幕屋の密かなところに私を隠ない、岩の上に私をあげてくださるからです。ちょっと次の箇所を見ていただきましょうか。次の、これは賛美歌528番に、神の秘めたもところに隠れて、歌いにくい歌なんですが、満たすけうくるはいかに楽しい、悪魔の巧みも世の患いも知らずしてすぐる身の嬉しさよ。この4節5節あたりをですね、の表現している賛美歌ですね。そういう境地をダビデはこの詩編で表現しているんです。これがダビデのすごいところですね。命の日の限り主の家に住むことを願っていたダビデ、勝利を得た暁に幕や礼拝を捧げるところで、詣で喜びの生贄を捧げ、自分の勝利ではなく主の褒め歌を歌うというのがこの27編ですね。実はダビデはですね、外敵にあたっては獅子奮迅、敵を蹴散らします。サウルは千を打ち倒し、ダビデは万を打ち倒すというのがイスラエルの女の子たちの流行り歌でした。千人を打ち倒すたった一人ですごい大勇士です。これがサウル王様。ところがサウロはそれで、ああ俺はすごいんだと思ったら、ダビデは万を打ち殺す、打ち倒すとあるから、あら俺の10倍かと。このまま行ったら自分の王位は息子のヨナタンではなく自分の家来のダビデに奪われてしまうのではないか。それでダビデの命をつけ狙うんですね。おいやらば殺そうと、今のうちにひねり潰そうとする。ところが皮肉なことに、サウル王の息子ヨナタンはこのダビデの大親友です。で、聖書はそういうこと書いてるんですね。すごいですね。ぜひ聖書を楽しんで読んでください。彼 彼の愛は女の愛に勝っていたというのは、親友ヨナタンが死んだ後ダビデが歌う歌なんですね。ごめんなさい、女の愛に勝っていた、色恋のことではなくて男同士の愛、信頼、これを歌っているんですね。まあそんなことなんですが、結局サウル王というのは初代の王様ですが、その娘ミカールがダビデの妻になる。若干政略結婚的要素があるんですが、なんと義理の父周到に命を狙われる、絶対絶命。ところが、まあ、妻からもあざけられるわけですけども、やがてダビデ王の時代になって、我が子アブシャロムが反逆して将軍たちと手を組んでダビデを追い詰めます。外の敵に対しては少しも動じなかったダビデも、義理の父なり実の子に追われては、ただもう苦悩するしかありません。ここからこの詩の二段目が始まります。七節、聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声を聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声を、私は憐み、私に応えてください。調子は一変しています。侵略者に向かってはいささかの恐れも表さない英雄も、怒吼相打つ争いの中で心は鈍り、もう自ら剣を捨てて身を隠します。どうしてこんなことになったのか、親と子で刃を混ぜることはできない、思ってもみない不幸な巡り合わせで、ただ祈るばかり、憐れみを乞うばかり、聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声を。そのダビデ、詩人ダビデの心中に信仰心がますます目覚め深まります。そしてかつて神様のお声を自ら呼び覚まします。私の顔を慕い求めよ、いつもの主のお声が彼の信仰心を呼び覚ましてくれます。そうだったんだ。ダビデはそこでますますひれ伏して祈り続けます。まあ自分も肉親から被る傷っていうのはもう2倍3倍深いでしょうね。その夫に迫られてはもう神様に捨てられたと感じるほかない。聖書はね、敵だけではなく味方が敵に変わっていくということを歌っているんです。同じ礼拝者がアダをなしてくるということを、そういう信仰者の辛さを歌っているところがあります。ですからこの9節の後半、私を見放さないでください、見捨てないでください、私の救いの神、この言葉が真に迫ってくるではありませんか。そして10節、もっと切なる祈りをします。私の父、私の母が私を見捨てるときは、次のところを見てください。そのときですね、なんとこのダビデの祈りがやがてイザヤの預言、この後の預言者イザヤの言葉へとこだましていきます。女が自分の血の身子を忘れようかと、前に映像を出してますが、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私は忘れない。まあ児童虐待、幼児虐待とかね、いろんなことがありますが、たとえ女たちが忘れてもこの私は、という神様はおっしゃいます。同じイザヤの63章、次に たとえアブラハムが私を知らず、先祖がですね、イスラエルが私を認めなくても、神を信じる国が私を認めなくても、主よあなたは私たちの父です、あなたの皆は常しえから私たちの贖い主です、いつの父母が私を捨てようとも、神様あなたが父なる神として私を救い出して贖い出してくださいます。ヤコブはこのように神の御顔を祈り求めたんです。ではヤコブの例を見てみましょう。実は詩編の27編、今はもう少し後を聖書日課で味わっていますが、24編は先週の日曜日でした。この時西村先生はここからメッセージをされたんです。非常に深いメッセージでした。心打たれました。6節に、これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔をしたい求める人々、ヤコブである。私はメッセージ聞きながら今日のメッセージをひらめいたんです。あなたの御顔をしたい求める人々、ヤコブをどうして神様は義人だと言ってるんでしょうか。この前の3節に、誰が主の山に登りえようか、その聖なるところに立ちえようか、手が清く心が清らかなもの、ダビデは、ヤコブはそういう人ではないということですね。ヤコブは兄を欺き、父を欺いて、兄の相続財産を、祝福を奪おうとした人です。心清く、手が清く、心清らかなどころではない。ところが、ヤコブの特色は何か。主から祝福を受け、救いの神から、正しいものだと認めていただけるのはなぜか。神を求めるもの、あなたの御顔をしたい求める、これがヤコブを義としたということです。ダビデもずっと先祖のヤコブも神の御顔をしたい求めることが聖書が語る人の道なんです。では次のところを見て、3つ目の最後のポイントです。神は聖書で何と語っておられるか。ヤコブもダビデも誰もが神の御顔を求めるという、そこに信仰の勝利が与えられるというんです。この27編の11節から、今日の聖書の箇所の11節から、主よあなたの道を私に教えてください、私を待ち伏せしている者がおりますから、私を平らな小道に導いてくださいと。この祈りはですね、もう外敵と渡り合い神の守りをいただき、内なる敵に内輪から追われても神の守りをいただいて、あるいは人間としての父や母に捨てられるようなことがあったとしても、私は神様を求めます、もう神様にもうむしゃぶりつくように、むさぼるように神様にすがっていくんですね。もう父なる神、母なる主の胸にもう顔を埋めて父親が祈る、それが主よあなたの道を私に教えてくださいというこの祈りに、後半の祈りになっていきます。結果的に途中で前半で非常に暗い中で悩んでいた詩人ダビデは14節、待ち望め主を、大きくあれ、心を強くせよ、待ち望め主よ、勝利の雄たけびをあげます。それは自分で頑張るということではない、 神様の助けをいただくということです。頑張れ日本ではないんです。 Pray for Japan と外国の人は祈ります。日本のために祈ろうと言うんです。頑張ろうと言ったって、頑張ったってどうなの？大事なのは頑張ることではない、祈ることなんです。すがることなんです。待ち望めしよう。大きくあれ、心を強くせよ。加賀乙彦という精神科医で、死刑囚の方々やいろんな方をカウンセリングしていた方が、たくさんの本を書いていらっしゃる。最近、科学と、宗教と死とという3つの科学、宗教、死ということで本を書いて、今言っていることをおっしゃっています。頑張ることじゃない、祈ることだ。ただ一つの願い、待ち望め主を。そこから大きく生きる力、強い心が与えられてくる。待ち望め主を。実は一つの詩を紹介します。皆さんよくご存知です。どうぞ。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。今一つ戻っていただきましょうか。ただ一つの願い、何が願いなのか、それは主の御顔だということを見てきました。でこれを私は次の星野富弘さんの詩に見出すんです。星野富弘さんは26歳で学校の先生になりたてで、鉄棒から落ち、得意の鉄棒から落ちて最初の日だったでしょうか、それっきり脊椎を痛めて身動きできなくなって寝たっきりになりましたね。これも車椅子に乗ってらっしゃるお写真です。ベッドから撮ってますが、筆を口に加えて文を書かれ、絵を、美しい絵を描かれ、ここにある絵も彼の口で描いた絵ですね。もう星野さんの詩集、エイリーの詩集がもう学校の教科書に使われている。いろんなところで、皆さんの心を励ましています。その中でもよく知られているのはこの詩です。人間が生きていく力は、命より大切なものがあると知ったとき初めて与えられる。星野富弘さんにとって、訪ねてくれた人がクリスチャンで見舞ってくれたんで、全然受け付けなかった。それがその方の愛に触れ、その方を送ってくださった神様の愛に触れ、十字架のイエス・キリストの愛に触れて、神がその一人をお与えになるほど愛してくださったという、この世界を、そして私を愛してくださったということを分かって、神に愛されるために生まれてきたんだ、生きる目的を与えられ、神と永遠を共にするということの中で、身は障害を持っていても心に障害はない、体は健全でも心に障害がある人は5万といるじゃないですか。いや、みんなそうだと思います。命が一番大切だと思っている、健康が大事だと思っている、みんな生きるのが苦しいんです。そうではありませんか。でも健康を失い、自由に動く状況を失って、なお生きているのが嬉しい、これは何を知ったんでしょう。命より大事なもの、この尊い命を尽く 作り与えてくださった方がいてくださったこと、お母さんにいろんなものをぶつけていた、悪態ついていた、なんで産んだんだと罵っていた、それがお母さんに対してもう一回手が動いたらお母さんの肩を揉みたいという人に変えたのは誰なんですか。命より大切な神の一人子をくださったお方ではないでしょうか。主よ、次をお願いします。お手元にはイザヤ書26章3節を、主よ、あなたは自分の目的をしっかりと持ち、あなたに信頼する者に揺るぎない平安をお与えになりますという訳を紹介しています。前にある映像はこの自分の目的をしっかり持ちっていうのを新改訳では志の堅固なと言い、あなたに信頼する者、それを一番下にあなたに、その人があなたに信頼しているからです、共に平安のうちに守られる、平安をお与えになる星野富弘さんはその代表的な方ですね。では最後に民数記6章24節、神の人モーセに、神様が祭司兄のアロンにこのように祈りなさい、祝福を祈りなさいと教えたアロンの祝祷です。礼拝の中で私も長くこの祈りをしてきました。主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、私たちに御顔を求めよとおっしゃるお方は、私たちが御顔を求めるとともに、ただ一つの願いとして主の御顔を求める前に、神様の方が御顔を照らしてくださる、ニコニコとあなたを尊い、あなたを愛している、決してあなたを捨てない、どんな時がことがあってもあなたを守る、その御顔をあなたにぴったりとフォーカスしてくださっている、そして平安を与えてくださいます。40日の旅はただ理屈を学ぶことではない、理屈をこねることではない、生きておられる、今も私たちを愛しておられるお方の御顔を仰ぎ見ることです。それは毎日聖書に関する箇所を読んで、それは御顔を求めることです。親しい人たちと少人数であって励まし合う、そこに御顔を共に仰ぎ見るグループ交わりがあり、そして毎週毎週の主の日の礼拝が御顔を仰ぐ礼拝なんです。最後にどうぞ。私はこの一週間応答です、そして生きている限り主の御顔をしたい、求めていきます、そう決意表ではありませんか。今日あとそのような応答の賛美をしたいと思います。お祈りします。神様、五木ひろゆきに言われるまでもなく、和歌山牧師の歌にあるように、本当に重き荷を担いて長き旅路を歩んできた私にも、イエス様との出会いを与えください。主と共に御顔を仰ぎ見る人生の方が長く与えられてきました。この喜び、この嬉しさを共に味わう方々をこの町でお仲間になりたいと思います。この国で主の御顔を求める、永遠の神の御国を目指すお仲間が増えますように、主の御顔を慕い求める決意をお一人お一人に願いを起こしてください。ただ一つの願いとなりますように、 主の御名によってお祈りします。アーメン。